皆さんこんにちは。毎週土曜日に放送しております週刊 CB ポッドキャストナビゲーターの宮本です。今週も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、いや暑くなってまいりましたね。夏もそろそろ来てるなっていうのを、事務所で仕事しながら感じている今日この頃ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。体調もね、崩しやすい時期でもありますし、脱水症状ね、この時期夏真っ盛りよりも実は掃除屋さんのトラブルの中で6月っていうのが脱水症状一番多いんですよね。なので、脱水症状非常に気をつけていただいて、スタッフさんいらっしゃる方、外注さんいらっしゃる方はですね、気をつけていただいて、今ではね、経口補水液とか、塩分多めの飴とかね、いっぱいありますんで、そういうものを常備して、ご自身も含め従業員さんとかね、外注さんの健康を守っていただくっていうのが皆さんの利益を最大化する一つの大きな要因になりますんでね、マネジメントを忘れずに6月を乗り切っていただけたらなと思っております。ということで、今週も会員さんからお寄せいただいたご質問をもとに放送を行っていきたいと思います。ペンネーム匿名希望さんよりいただいたご質問です。先日宮本先生からいただいた CD を再聴講していて、小説や映画からもビジネスのヒントは得られるんだよという話を聞きまして、以前聞いた時は全くこの話題は頭に入ってこなかったのですが、今回は不思議とすごく気になっています。自分は映画を見るのがとても好きなので、ぜひ宮本流のアイデアを生み出す方法を教えてくださいと。これがうまくいけば堂々と映画を見られるようになるので、かっこ笑いということでですね、僕と一緒ですね。僕も映画見るの大好きで、最近はですね、こんなこと言っていいの、言っていい、別に悪くないよね、言っていいと思うんですけど、もう寝る前にAmazon プライムでですね、毎日映画見てますね。もう奥さんからいい加減寝なさいって言われるくらい映画見てます。で、なんでかっていうと、楽しむ、リラックスするっていうのもあるんですけど、実はこの匿名希望さんが言われてるですね、映画からアイデア出すって、最近はちょっと案件が多くてですね、アイデアをいっぱい出さなきゃいけなくて、そのきっかけになるヒントっていうのが実は僕結構映画多いんですね。で、本読むっていうのもオーディオブックとかね、いっぱい聞くんですけど、読んだり聞いたりするんですけど、やっぱり映画っていうのはその没入感といいますか、思考がフラットになる時間が非常に長いので、アイデアを出すのこう機会っていうのが多いんですね。だから結構忙しくなればなるほど映画見てるなっていうのは、僕の人生振り返ってみると多いですね。そういうこと多いですね。だからこそ、ぜひ映画をね、見ながら、で、それが仕事になると堂々と映画を見られるようになるのでっていうので、分かりますよね。映画館に行くのも仕事のうちみたいになりますんでね、ぜひこれをマスターしていただきたいなと思うんですけども、簡単です。小説とか映画もアイデアをひねり出す大きな武器になりますね。これはぜひ皆さんにマスターしてほしいんですけど、そうなるためのポイントは何かっていうと、何のためにっていう目的を明確にすればいいってことです。で、何をやっててもね、これはもう答えなんですけど、映画見ようが、遊んでようが、小説読もうが、テレビ見ようが、それこそ仕事してようが、デートしてようがですね、昼寝してようがですね、何のためにっていうのを目的感を持ってある行動を行えばですね、全てがヒントにつながるっていうのが僕の答えなんですよ。経験から導き出した答えなんですね。代表的なもので言うと、会員さんはよくご存知だと思うんですけど、僕のノウハウの代表格になっているコンタクターゲインという営業法ですね。どんな人でも掃除屋の営業できるようになると、定期の開拓の営業できるようになると、営業の経験ない人でも次の日から営業の天才になる営業法ということで、コンタクターゲイン戦略というのをご紹介しているわけですけども、あれを、発見したのが何かっていうと、僕自身が実際やったんですけど、そのヒントになったのが映画なんですよ。ある保険外交員さんが自分の子供一人とですね、その子供さんを食わせていくために保険外交員になって、100% 成果報酬の仕事をやるわけですね。他の仕事じゃ食っていけないから、で 100% 成果報酬の仕事を保険の外交員になって、でその中で成功していく、でストーリーなんですけど、その中で、なんだと、保険の営業はとっても簡単だと、会ってる人の人数を増やせば、それに比例して契約する人の人数も増えるんだと、じゃあ会う人の数を増やせばいいんだっていうので、電話しまくって、会う人を増やしまくって成功していったっていうのがあって、僕これ見た時にうわーと思ったんですよ。なんだと、難しく営業考えすぎてたと。僕は営業できなかったんでね、営業のことも本当に研究して、もう難しく考えすぎてたんですね。要は自分がお客さん取れない理由の最大は何かって、合ってる人が少なすぎるんだと。 じゃあ会う人を増やそうっていうので、会いに行っても叱られない、会うことに対して僕も抵抗感を持たない、どちらかというとウェルカムで求めてもらうために、なんか手土産持って営業行きゃいいんじゃないかっていうので、ニュースレターとコンタクトアゲインというのが誕生したわけですよね。まあそこから僕は営業っていうのがもう費用ごとに、まあね、得意になってて上手になって今に至るわけですけど、営業のヒントが欲しいなって悩んでた時期ですから思いながら見てたわけですよ。でそしたらそこでドーンとその一つのフレーズに出会ったわけですね。何かというと、そのフレーズがあったから僕の人生って開いたようなもんで、本当に僕にとっては忘れられない映画の一つなんですね。じゃあなんで僕がその映画の中の一つのフレーズ、ヒントですよね、それから人生を変えるようなヒントに気づいたかっていうと、目的感なんですよ。何のためにこの映画を見てるかっていうのが偶然なんですけど、その時明確だったんですね。で明確だったからこそ、これは脳の機能でラスっていうのがあって、これ日本語で言うと毛様体不活系っていうんですけども、まあまあ覚えなくていいですよ。ラスっていうのがあって、ラスっていうのは何かって、自動追尾装置みたいなもんです。で脳には誰にもこの、ラスはあるんですね。毛様体がない人いないので、毛様体不活系がない人いないのでね、みんな備わってるんです。だけど使い方が分かってないだけなんです。自動追尾装置はついてる戦闘機、立派な戦闘機みんな乗ってるんだけど、その自動追尾装置の起動の仕方が分かってないだけなんですね。じゃあどうすればいいの？これ簡単なんですよ。ラスは自分にとって必要な情報だけを取捨選別する機能なんです。だからこの情報は自分にとって非常に重要ですよっていうのを、そのラスにあなた自身が言い聞かせるとですね、ラスはあなたの命令に忠実に動いてくれるようになります。その例の一つとして皆さんも経験があると思うんですけれども、例えばあなたが、新しい車が欲しいなと思ったとします。でその新しい車ね、まあ例えば何でもいいですよ、クラウンが欲しいとね、クラウンにいつか乗りたいと思っているとするじゃないですか。そしたら、ね、クラウンのアスリートが欲しいなと思って見てたら、急に街中クラウンのアスリートだらけになるみたいな経験ってありません？あなたが欲しいなと思った車がいきなり街に溢れ返ると、もう見る車自分が欲しい車だみたいなね、急に目につくようになるじゃないですか。あれが実はラスなんです。あなたがこの車が欲しいぞって思った瞬間に、ラスにとってはですね、あ、ということはその車を情報として受け取るのが自分にとっては正しいことなんだって、その情報が、ね、この人にとっては大事なんだっていうことで、ラスがですね、優先的にそのクラウンという車をですね、あなたに見せるようになっていくんですね。例えばこれ女性でよく言われるのは、女性が妊娠するともう妊婦さんが街中にあふれかえると。男性はね、妊婦さんなんてあんまり目につかないですよね。だけど例えば男性でも自分の奥さんが妊娠したりすると、妊婦さんが急に増えるんですね、周りにね。いや急にみんな妊娠したのか、違うんです、普段からいたんだけど目についてないだけなんですよ。だけど自分の奥さんだったり自分が妊娠したことによって、その妊娠する、ね、お腹に赤ちゃんがいるっていう状況が一番重要だから、そのことに関連する情報をラスが集め始めるんですね。そうするとテレビで妊婦の話がよく出てきたりとかですね、自分が妊娠したのを誰かが見てて、その情報をバンバン流してるような感じで見え、違うんですね、普段からあったんだけどそれは気づいてないだけなんですよ。ただそれだけ。だからね、このラスをどうやって起動するかっていうのが実はヒントを得るポイント で、それは映画だろうが小説だろうが遊んでようが何してようが、このラスさえ起動すればですね、その中からこじつけで情報を見つけてくれるんですね。占いをみんな信じるのもこの実はラスの効果なんですよ。朝からね、なんかテレビなんか見て、なんとか占いみたいのがあって気になるとするじゃない、朝からね、そういうのを例えば雑誌なんか読んで、新聞なんか読んでても気になるじゃないですか、そういうのあると。で気になるっていうのは何かで、そう気になってたらお昼になったらね、まさかそれが当たったような出来事が起こるわけですよ。でうわ占いって当たるんじゃないかって思ったりする、違うんですね。ラスがあたかもその朝からインプットされた占いの情報に的確してるかのような事例をあなたのそのフィルターをね、通過させちゃってるんですよ。情報のフィルターを通過させちゃって認識させてるんですね。あたかも妊婦さんが周りに増えたかのように、あたかもあなたが狙ってる車が街中に増えたかのようにですね、目につくようになるだけなんですね。だからこの、ラスっていうのはあなたにとって必要と思う情報だけを拾うシステムなんですよと。 そしてその疲労システムが何であるかっていうと、何でもかんでも拾ってたらもう人間の脳なんてすぐパンクしちゃうんですね。いろんなもの拾っちゃうから。だから必要なものだけを拾って、できるだけ低燃費で脳を動かせるようにするために、みんなの脳に備わってると。じゃあそのラスを自分の成功に、ね、生かすとすれば何かっていうと、この自動追尾装置をオンにするためには何のために、って本を読むときにもこの本の中から何を手に入れるってこと。この映画を見るときも、僕も毎日そうですけど、この映画を見るときには、会員さんの誰々さんのこういう問題のこのヒントにつながるような情報を手に入れると思って、トム・クルーズのねミッション・インポッシブルみたいなの見るわけですよ。昨日、まあもうミッション・インポッシブルなんて何回も見てるんですけど、見るたびにね得るとこ違うんですね。そして見るたびにそのヒントになるような、あこれかっていうのをね見つけてくれるんですよね。で、僕がよくやるあの経営のおまじないってね、まあこれは信じなくていいですけど、おまじないやるのあって、で何かね困ったことがあったり、何かこう決断しなきゃいけないことがあったら、目を閉じてですね静かなところに行って、この決断を右だったら合図をくれって、ね、音で合図をしてくれって、誰もいないんですよ。誰もいないんだけども、静かな空間でこれやるとね、突然扉の車のね扉を閉める音がドンとしたりとかするんですね。これ僕が販売しているニュースレターを、これを全国の掃除屋さんに提供、ひな形として提供するようになったら、サムアップは企業として立ち上がっていけるか、これはやるべきかって迷った時期があったんです。なんでかというと、自分がそれを営業の、ね、ツールとして使ってるので、公開することに対する躊躇がすごいあったんですよ。でこれ公開すると間違って自分のライバルが目にしちゃってね、自分がやってる定期の営業法がバレちゃうと嫌だなと思ったので、公開するの正直言うと躊躇してたんです。ところがそれを寝室のね静かなベッドの上で、あぐらをかいてですね、まあその体勢はどうでもいいですけど、あぐらをかきながらですね、ニュースレターやっぱり公開するべきか、でそれをひな形として販売するべきか、どうしたらいいんだって迷ってて、それを質問した、そして公開するべきだったら音で合図をしてくれって潜在意識産業みたいな感じで、ね、合図をした時に、合図をしてくれくらいでもう食い気味でですね、隣にあった整備工場があったんですね。車の整備工場があって、そうしたらですね、その整備工場がなんか分かんないけど扉をバンバンバンバン閉め始めたんですね。一つの車の扉4つ5つあるじゃない、それをねバンバン閉め始めたんですね。でその質問がないときはシーンとしてたんですよ。あの日曜日のお昼でしたから、シーンとしてたんですね。春でしたね、もう覚えてますよ。4月の頃でしたかね。でその頃に、シーンとしてて、もう本当に何の音も聞こえないくらいの、遠くを行き交う車の音だけが聞こえているような音で、それくらいの環境で合図をしてくぐらいで、バタバタバタバタバーンと扉が一気に閉まったんですね。で、ああこれはやれっていう潜在意識はないですかなと思ってですねやったんです。これね、その不思議ななんか力が働いて、遠隔操作でなんかそれがなったとかじゃないんですよ。そうじゃなくて、目的感を持って耳を澄ましたからこそ、その関連してない、ね、偶然が関連してるように聞こえて、でそれを受け止めたラスが、ね、ニュースレターを販売しろって、そっちが正しいんだっていう合図として送ってくれたことなんですね。だと僕は取ってるんですよ。だからこれもラスがなせる技で、自分の脳はもう答え知ってて、本来はニュースレターを販売してね、いろんな人に貢献するべきなのに、自分の小さな殻に閉じこもって自分だけが儲かればいいっていうね、小さな心に閉じこもってるからこそ飛躍できてないんだみたいな合図の、まあもうその脳は知ってるわけですよ。だから自分を動かすためにどういう合図に気づかせるのがいいかなというので、扉の音を拾ってくれた、その車のねドアの音を閉める音を拾ってくれたんだと、ラスが拾ってくれて、僕がその音を認識できたんだと思うんですね。だからこそこれはね、僕はもうこのラスの効果にですね、その自動追尾装置に何度も助けられてて、もう本当にこれは日頃毎時に助けられてて、これなしには僕は経営できないと思ってるくらいですので、ぜひ匿名希望さんもですね、映画を見るときに簡単です、 今自分が抱えている問題のヒントをこの映画の中から必ず一つ見つけるよって思って映画を見ることですね。そしたらね、ある場面でビーンと来るはずです。あ、これがって、そしたら一時停止してそれをメモして、あとはもうね、思う存分大好きな映画見てくださいよ。はい、そうやってですね、活用することもできます。で、これは使ってる人は本当に使ってます。これ掃除屋さん、うちの会員さんだけじゃなくて、僕だけじゃなくてですね、意外に優秀な経営者さんほどこういうのを使ってます。大好きなことをしながらその中からヒントを得ると、僕であれば釣りをしながらですね、この釣りをしながらその一日の中で今抱えているこの問題のこのヒントを手に入れるんだってやっていくとね、釣りをしながら聞こえてくるラジオの音とかから拾ったりだとか、あとは釣りがね、魚釣れなくていろいろ変えてるうちに、ああこういうことかっていうの見えたりとかね、あとは道具箱に入っている、ね、釣り針のパッケージの説明書の説明書きの中からヒントが見つかったりとかって実はあるんですね。まあ、こういうことだから、目的持ってる人はどんなことでも答えになりますんで、そういうヒントになりますんでね、ぜひ目的を持つ、そしてラスを動かすっていうところを実践していただけたらなと思います。徳明久保さん、ご質問ありがとうございました。ということで、お時間も来ておりますので、今週の CB ポッドキャスト以上で終了です。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。ありがとうございました。